時刻は午後6時になりました。こんばんは。今日も始まりました福岡町角森部塾、ナビゲーターの中島和明です。この番組はスポーツ&メンタルトレーナーでいらっしゃいます森部正弘先生の人生をキラキラ輝かせるための心の磨き方、体の鍛え方を分かりやすくお伝えするプログラムです。ということでパーソナリティはこの方です。
こんばんは、森部正弘です。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、台風が近づいておりますが、
着実に外れてほしいんですけど ね、
もうでも結構勢力が少し弱まりながらですけど、確実に上陸そうな雰囲気でございますが、
まずいパターンです。いや、でもなんかもう明日は学校休校ですね、ほとんど。あ、
そうでしょうね、まあ、そんな中ですけども、今日も変わらず筋トレの一日だったんでしょうか。
いや、今日は筋トレはそこまでやってないですね。
あ、そうなんですね、
はい、ただ、まあ、ちょっとこういろいろこう工夫してトレーニングしてるところありまして。
工夫、
はい、いや、もう右肩をね、ほら、はい、痛めてたじゃないですか、でまだ治ってないんですよ、
はい、
ところがですね、まあまあいろいろな、まあ、その方のご尽力によりまして、まあ、僕も勉強させていただく中でですね、ちょっとずつ肩が動くようになってきまして。
前こう上がってなかったですよね。
そうそう、もう痛くてですね、今もまあ完全ではないんですけれども、はい、まあ、徐々に完治に近づいてきたかなっていう感じはあります。
結構上に上がるようになってきて、
だいぶ上がるようになってこんな感じ。
おお、すごい。あ、でもまっすぐにはまだ上がらない
ですね。もうちょいなんですね。まあ、インピンジメントって言って、こう肩が中でね、骨がちょっと衝突しているようなところがありまして、これがちょっと痛い。でも今まで激痛で全然できなかったのがだいぶ上げれるようになってきたんですね。
そうなんですね。
そうで、そうするとやっぱりいろいろやりたいことが出てくるわけですよ。
おっと、
そもそもいろんな無理をしたことによって痛めてるのに、
のに、また、
またこれできんじゃねえかなみたいなね、余計なことを考えてしまうわけですが。
どんなことをやってるんですか。
今ですね、はい、アブローラーっていうのが、
あ、はい、
まあ、まあ、流行ってるというか、まあ、元々あった昔からあったんですけど、
最近我々の間でも富によく話題に上る、
うん、で、アブローラーを、ね、はいはい、こうゴロゴロってこう転がしていくんですけれども、大体みんな膝をついてやるわけですよ、
はい、
まあ、まあきついから、
ええ、
でもまっすぐやった方がやっぱかっこいいじゃないですか。
かっこいいというか、でもかなり難しくないですか。折れそうになりませんか、腰が。
腰がね、
はい、
うん、ではそれを折らないでトレーニングをするということでですね、
ええ、
まあ、それちょっとやってるところなんですけど、
実は先日その立ちアブローラのですね、はい、姿を動画を私撮影させていただいて、
はい、
インスタに上げさせていただいたんですが、やっぱりみんな結構驚きのね声が上がってましたよ。
まあね、やっぱ体幹トレーニングをきっちりやってればできるんですよ。
しかも肩が痛い人ができるポーズじゃないと。
いやいや、本当に痛いんですけどね。
すごいですね。
痛いからやっぱり、まあ、ちょっとこうかばってるのは自分でも分かるんですよ。はい、
なるほど。じゃあ今日はですね、実はマイジムのコーナーでそのアブローラーのこともちょっといろいろとやり方について伺いたいなと思ってましたので、
任せてください。
お願いします、はいはい、さあ、番組はですね、後日も聞いていただけますように、パソコン、スマホをお持ちの方はぜひアクセスしていただきたいのが Facebook ページの福岡町角森部塾のページでございます。こちらにですね、放送のアーカイブを上げております。上がってきましたらぜひですねクリックしていただいて、ブログの方からお聞きいただければと思います。またスポンサーでもあります株式会社ゲットさんのホームページからも放送アーカイブお聞きいただけますので、ぜひチェックをお願いいたします。ということで本日もマッスルトーク満載でお届けします。福岡町角森部塾、この番組はトータルコンディショニングジムゲット、皆様の健康を応援する IMB 株式会社の提供でお送りいたします。最高品質を目指して作りました、IMB のオメガ3 DHA EPA。 世界初の特許真空低温ハイブリッド製法で有用成分を損なうことなく抽出。今なら約1ヶ月分を税込み価格1300円でご提供。詳しくは IMB オメガ3で検索。コミテンスタジオから生放送でお送りしております、福岡町角森部塾、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
続いてのコーナーはマイジムのコーナーです。さあ、取り替えたい腹筋シリーズということで、もうなんと3週お届けしてまいりました。今日4週目でございます。
早いですよね。
早いですよ。
そんなに取り替えたいわけですよね、やっぱりね。
そうです。いろんな方法を伺っておりますが、それでもまだ自重のトレーニングのお話しかまだしてないんですね、
うん。
これまでのお話をちょっとおさらいしたいと思うんですけれども、前回はですね、 クローズドキネティックチェーン、
なんか難しいことですね、
必殺技みたいな言葉なんですけども、これを意識してやるといいよということで、普通腹筋というとですね、仰向けになりまして上体を起こすとかね、足を上げるとかいうパターンが多いんですけど、これはオープン、キネティックチェーンになると、
う
ん、
そうです。
じゃなくてクローズドというとですね、足とそして、手が、まあどちらかの一端が空いてる状態ではなくて、全てがクローズになっている状態で、体の全身、まあ、体幹とかにも非常に負荷をかけながら、必要な部位も鍛えていくというふうなイメージでよろしいでしょうか。
はい、
はい、このクローズドキネティックチェーンを意識してですね、腕立て伏せの状態で、膝を胸の方へ引きつける動きでの負荷の生成、さらにそこからツイスト、腰をですねひねるなど曲げていって負荷をまた新たにしていく、そこからまた足を伸ばすとかですね、モーメントも使ってですね、負荷を上げていく、
うん、
さらに、椅子の上でやるものを腕立ての形、そしてプランクの形とどんどんと床に対して水平にしていくことでさらに負荷が上がっていく、こんなお話をいたしました。
はい
はい、まあ、こういうふうなことでですね、家でどんどんとやっていくのももちろんいいんですけれども、うん、ジムに行った時、自分ならではの腹筋の攻め方といいますか、追い込み方というのもあるんじゃないかと思ってですね、その時にこう効果的な方法とか、またさ逆にこう気をつけてやらなくちゃいけないところですね、そこをちょっと今日は聞いていきたいと思います。
はい、
はい、ジムで行います腹筋トレーニングというとどういった種目がございますでしょうか。
じゃあ一般的にですか。
はい、
いやジムに行った場合はですね、まあ、昔から行われているのは、はい、六木って言ってですね、
はい、
まあ、六木というのは肋骨の木ってこう書いて六木って言うんですけど、要は横にこうまあバーがついたその壁みたいなやつがあって、そこにですね腹筋のボードを引っ掛けていって斜めにずっとこう高く上げるとまあ傾斜がついて、足引っ掛けてそこでまあ腹筋をするんですけど、頭が下がった状態になるからやたらきついじゃないかと。
なるほど。
まあ、こういうまあシットアップというトレーニングがまあ一般的には行われていますね。
なるほど。
はい、それをまあ逆向きになって頭が上の状態で足を上げてくるっていうまあレッグレイズっていうのもまあ割とポピュラーな種目ではあります。
なるほどですね。
はい、で最近ではまあ腹筋を鍛えるための専用のトレーニングマシンとかも作られていたりとかしますので、はい、まあ、それを使う方も多いですね。はい、
よく私今ですね、役員のボディメイクスタジオでやっているのがあれなんていうんですかね、ぶら下がり肩甲筋みたいなですね、こう掴み手がこう順手になる形でそれをグッと引き込んで自分の背丈まで持ってきて、それをさらに腰を曲げて重りをですね引っ張っていくっていう、はい、あれはなんていう機械なんですかね。
あれはアブクラッシャーっていう、
アブクラッシャー、あれも腹筋マシンでよろしいんですかね。
はい、
あれは普通の腹筋とはまた違うんですけど、重りを使ってやるパターンとしてやっぱりジムならではのトレーニングかなと思うんですけども。
そうですね、非常にまあ特殊なマシンですけれども、まあ、あれも、まあ、一つの、まあ、クローズドキネティックチェーンを利用したトレーニングマシンですね、うん、足も床についてますし、
はいはいはい、
手も重りを持って、両方が閉じた状態になってるじゃないですか。
そうですよね、はい、あれはだからこう腹筋の力だけじゃなくて腕の力とか、
はい、
足を引き上げる力も必要なので非常にきつい、
そうです、まあ、全身がまあ使われてる、うん、休んでるところがないという意味では非常にまあエネルギーの消費も多いし、うん、体力が使えますよね。
そうですね、はい、腹筋にもやっぱり効果的な、
もちろん
機会になるわけですね、
はい、
あともう一つこう非常にダイレクトなもので、座った形で背中側に、重りをですね下げて、ロープのようなものを両手で持って座った状態でグッと体を閉じるといいますか、折り込むような形でその重りを、引き上げていくというようなトレーニングもたまにやるんですけれども、はいはい、あちらは何という種目になりますか。
あれはですね、商品名がアブベンチというやつですね。
ほうほうほう、アブベンチ、はい、
まあ、通販とかでも売ってますけれども、
で、
はい、
あれはまた座ってやることで立っている先ほどのですね、はい、アブクラッシャーとはまたちょっと違った効果がもたらされるんですかね。
ですね、まあ、背中側にある、まあ、ボードの形状にちょっと特徴がありますので、はい、まあ、厳密ではもちろん違うんですけれども、まあ、動きとしては似てますよね。はい、立ってするか座ってするかぐらいのこう違いがあるので、はい、
でもやっている感じはですね、アブクラッシャーとそのアブベンチは全く違いますね。
うん、
もうアブ クラッシャーの方は本当にこう腕がきつくなったりとか、こう斜めとか、もうお腹が来る時ももちろんあるんですけども、アブベンチの方がよりお腹が先に疲れてくるというか、うん、そういう印象がありますね。
なるほど、
ええ、
だまあそういう方の場合はそれを選んだ方がいいでしょうね、はい、意識がしやすいので。
なるほど、はい、アブベンチとアブクラッシャーでこう聞きやすいというか、聞き始めの部位がこう違ってたりするんですか？
いやいや、一緒です。
一緒なんですね、
はい、一緒ですけれども、柔軟性の問題とか、
うん、
まあ、その腹筋以外の部分でどこの筋肉をたくさん動員しなきゃいけないかっていうのは、その人の強さの問題とかにもよりますので、個人差が出るんですね。同じマシン使ってるのに、例えばあの握力が弱い人だったらですね、まあ、そもそも持ってること自体がきついので、腹筋が疲れる前にこう手がきついってことになるわけですね、
うん、
かといって腹筋に効いてないわけじゃなくて、腕が弱すぎるわけですよ、その人の場合は。
なるほど。
だからまあ補助的に別に腕のトレーニングとかをやって、そのトレーニング種目をやるときに腹筋だけが追い込めるぐらいまでの強さに持っていく必要がある。だからマシントレーニングっていうのは、力がない人にとってもやりやすいのは確かに事実で、存在する価値っていうのはもちろんあるんですけれども、はい、必ずしもこの種目は腹筋に効くんですよって言ったときに、あの当てはまらない人がいるわけですね。いや私腕しかきつくないんだけどとか、足ばっかりきついとかですね、だからあのよくトレーニング始めたばっかりの方とかですね、あの体験に来られた方とかが、このマシンどこに効くんですかってやる前から聞いてこられたりするんで、
はい、
僕あのやってみたら分かりますよって答えるようにしてるんですね、
はいはい、
だからそれは人によって違うんで、どこに効くかとか、
うん、
まあ、僕がやった場合にはお腹に効くんだけれども、他の人がやったら腕に効くってことがあるかもしれない、うん、でそうすると、いや先生お腹に効くって言ったけど私腕しか効くないんだけど、この人大丈夫かなみたいな話になっちゃうじゃないですか。
よくあります、僕も。
そうですね、はい、だから、まあ、ごちゃごちゃ言う前に先にやってくれと。
聞いてないのかなみたいな、やり方間違ってんのかなみたいな、
まあ、やり方が間違ってるわけじゃなくて、体がちょっとおかしいかもしれないですね。
そうですね、はい、その部位が弱いとかですね、
でそれはそれでいいんです。
そこを克服していって、はい、ある時からちゃんと効いてるところが体感できるような体になってくると。
そもそもこの人が何か動作をするときにですね、そこの部分しか使わないとかいうこと自体が非常に稀なんですね、非常に稀なんです、例えばそのご飯食べるときにお茶碗持ってお箸掴むじゃないですか、
はい、
どこの筋肉使ってるのって言ったら、そのなんか指とかしか使ってないような感じはするけれども、実際には肩とかも使ってるし、座ってるために背筋を伸ばさなきゃいけない、だ背筋力も使ってるわけですよ、だ全てこういろんなところの筋肉を動員してその動作を、その作ってるわけですから、
はい、
あの単独でここだけを鍛えるなんてこと自体が、まあ、そもそもナンセンスなんですね。
なるほどですね、ちなみにあの私アブベンチやってる時ですね、たまに足が浮くんですね、
はい、
これ浮いてる状態となると、さっき あのクローズとオープンで言うと、
はい、
これはオープンキネティックになっちゃってるっていうことになるんですかね。
オープンになってますね。
なるほど、あの、はい、アブベンチはオープンに近いあの動きになりますか、それともクローズのマシンになるんですかね。
足がついてる時点ではクローズなんですけれども、座面にこうお尻がついた状態になっているので、はい、まあ、ちょっとそこの部分は弱くなってますね。
なるほど、やっぱその辺でこう聞き方が、さっきのアブクラッシャーとは、完全なクローズなアブクラッシャーとはまたちょっと違う部分はあるのかもしれません。
そうです、だからクローズの場合は全身が本当に使えるので、
はい、
重い重量が使えますから、アブクラッシャーの場合だと100キロ以上の重さを使うことも可能になるんですね。
なるほど、
でアブベンチの場合はそれが不可能なので、まあ、自分の体重も使うことはできません、体重の、まあ、ものすごく強い人でも半分も多分できないでしょうね。
なるほどですね、そこがもしかしたら僕がよりこう腹筋に効いている感じがするのは、そのオープンとクローズのマシンの特性にもちょっと関係してるかもしれないですね。
そうですね、だから、まあ、お腹に本当にその的確にピンポイントで効かせるためには、その人の柔軟性とか筋力に応じて適切な重量設定をしないと、重ければ重いほどいいというところに意識が向いてしまうと、フォームも崩れてしまうので、ただきついだけで、なんか分かんないみたいな感じになっちゃいますね。
なるほどですね。さあ、そしてですね、腹筋をこう今あの集中的にお話しさせていただいてるんですが、よく聞く話で、腹筋を鍛えたら背筋も鍛えなさいというふうに言われてきたんですけど、先生これって真実なんですか？やっぱりバランスよく、
まあ、ね、そうですね、バランスよくっていう点に関しては事実です。ただ、まあ、基本的に背中とお腹ってどっちの方が強いかというと、絶対背中の方が強いんですよ。 だから普通にトレーニングをしていると簡単に背筋力の方が上回ってしまってバランスが崩れますので基本的にはお腹メインでやります。
そうなんですね、はい、ありがとうございます。さあそんなですね今腹筋を集中的にお話をしている、まあ、器具を使ってなんですがここからはアブローラーの話です。
はい、
まあ、どちらかというと今日のですねアブクラッシャーもアブベンチも折り曲げる方の負荷でですね腹筋を鍛えるということなんですがアブローラーはですね折り曲げるわけじゃなくてこう伸ばす中で、まあ、クローズの形でですね腹筋にも効いていく、まあ、全身に効くわけなんですけどもあれがよりこう腹筋に効いてくるっていうのは何かこう理由があるというかあれもでも腰もこう折れ曲がりそうになるんですけどなんていうんですかね普通の腹筋運動とは違 う, こう筋肉が必要なイメージがあるんですけど
いやもちろんですあれはまさに全身で特に、うんまあ、一番強くなければいけないのは腕肩背中ですね。
あ、はい、筋というよりも腕肩背中
そこが強くないと腹筋を効かせることができない。
なるほど、うん
まあ、言い換えるとですね、言い換えると腹筋がかなり強いわけですよ。
ほう
だからアブローラーを使って腹筋に効かせようと思ったらいかに体を伸ばすかっていうところが大事になるんですね、
はい、
中途半端にこう縮こまってお尻が高いところにやったりとかするとお腹に効かない、
なるほど
いかにこう床と体を平行にできるかっていうところがポイントで、最大に効いてるのが平行の状態なの、
はい
はい、でそうすると平行っていうことは両手万歳してるのと一緒じゃないですか、じゃあ万歳した状態で、はい自分の体を体重支えられるかっていうとほとんどの人ができないわけですよ、はい、
その時に、まあ、腹筋もそうですけどよりそこよりも、まあ、腕とか肩そして背中がよりこう活躍してるんだけれどもさらにそこからキープできるようになってくると腹筋に効いてくると
そうです
いうことなんですね、
はい、
あれ腰が折れそうになるのは、はい、あれはどうしてというか、まあ、重みでということになると思うんですけどあれを跳ね返すためにはあれは腹筋ではないんですかね。
で腹筋群それから腸腰筋ですね。
腸腰筋ですか、
はい、そこが強いことと、はい、あとは、まあ、大腿四頭筋太ももの前の部分ですね、うん、そこが強くないとフラットにこう床と平行に近づけば近づくほど、はい、腰がだんだん反ってきます。ほとんどの人は腹筋、まあ、その腸腰筋とか腹筋群が弱いために、もういきなり反り腰になってしまって、はい、そこで終わってしまいますね。
そうですね、
はい、で通常身の危険を感じてあっと思ってガタッとこう潰れて落ちてしまうとい
や本当に感じます、
はい、
あれはガタッていっちゃうのはおっしゃるように腸腰筋、まあ、要はこの前の部分のですね太ももの、はい、あの内側の部分といいますか下腹の部分ですかね、はい、そこの部分
そうですね、
そこをじゃあ鍛えていくことでまっすぐな立ちアブローラーもできるようになってくる。
そうです、まあ、強さの部分はもちろんそうなんですけどあとはそのこう骨盤を前傾させたり後傾させたりとかいうところの柔軟性の部分ですね、可動性が悪いとやっぱり反りやすくなります。
なるほどですね、はい、じゃあ、まあ、腹筋のメニューの中で今アブローラー取り入れてますがあれ実は腹筋って言いながらも実はそういった腸腰筋とか普段あまり鍛えることができない弱点の部分をよりこう、うん、分かりやすく導き出してくれるものになるわけですね。
そうですね、
はい、ということでですねぜひ皆さん腹筋をこう割りたいという腹筋だけ集中するのもいいんですけどその腹筋群ですね彼らを支える周りの筋肉も同時に鍛えることで下腹が引っ込むとか、うん、より良いフォルムになるというふうになってきますので、うん、ぜひ立ちコロでのアブローラ挑戦していただきたいと思います。
そうですね、
はい
はい、
ということで以上マイジムのコーナーでした。ではここで1曲マッスルソングいきたいと思います。
はい、それでは比嘉千春さんのナンバーでララライフ。
君の笑う声がする。それだけでも。ララララ。ララララ。海の中で。動き街 色の